噂の先生。
Produced by Annie Global Education。
さあここからは泣く子も笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエディケーションの提供でお送りします。さあ毎週ここラジオラビートのスタジオからお届けしていきます。中澤先生、今日もよろしくお願いいたします。
Hello everyone, how are you?
I'm fine.
よろしくお願いします。今日のテーマ、はい、マックで食べたいものです、ね、
そうなんです。
なかなか外国人の先生たちもね、はい、結構やっぱ保守的な先生は、
はいはい、
旅行行く先に行くと、まあなんかこうその土地のものじゃなくて、うん、結構マック探す先生もたまに見えます。
あ、やっぱり、
はい、でよくやっぱりサイズ感が違うんでね、やっぱりアメリカの方がとかの方がやっぱりサイズも何にしても大きいので、
大きい
とかポテトとかの量も多分、ね、全然違うと思うんですけど、
そうなんだ、
日本の方がまだ健康的かな。
まあそうですね、
はい、だからちょっと物足りないかもしれないですけど、うんうんうん、まあ多分あんまりでも日本に来る先生たちそんなにマクドナルド、マクドナルド言わないですかね、聞かないですかね、
そうですね、
食べてるかもしれないですけど、
うんうん、
絶対なきゃいけないっていう、まあもう分かってきてるんで、
うんうんうん、
そんなにいつも探してる。でも結構ココイチとかね、結構そういうのが好きな先生多いですね。
ココイチ、
はい、なんか行きやすいからですかね、やっぱ分かりやすいのかな。
そうですよね、
はい、だからそういうとこはよく話してきます。
ココイチ意外ですね。
意外ですね。僕も今日どこ行くのって言ったらココイチって聞かれることは多いですね、
うん
うん、はい、
そっか、まあ、いろんなメニューありますもんね。そうそうそう、好きなものも受けられるし、
だから結構ね、ハンバーガーとかばっかかなみたいなイメージがあるかもしれないんですけど、うんうん、そうでもなくて、
はい、
結構日本に来る先生は特にまあいろいろ、まあ、慣れてるというかそういうつもりで来てるので、
うんうんうん、
はい、って方多いかななんてちょっと聞きながら思いました、
うん、なるほど。
ちなみにマクドナルドの発音が難しいってね、
お、
英語でどうですか、聞いたことありますか。
聞いたことないです。
僕もそんなに言うほど上手じゃないですけど、
いや
マクドナルドって言っても多分通じないんで、
なんて言
う、マクドナルドです、ね、
マクドナルド、
あ、そうそんな感じで言うと通じるかなと思うんですけど、結構発音が違うんで。
そんなに違うんですか。
マクドナルドでは絶対通じないと思います。はい、そういう話題にはよくなりますね。
難しい。
たまによく授業で練習してますよ。発音違うって、こっちでマクドナルドって言うから、
うんうん、
発音違うんだよとかいう話で多分余談でこう話してて、
うんうん、
マクドナルドって言ってて生徒が一生懸命練習する、
光
景はありますね。
うわ、やっぱ通じないんですね、マクドナルド。
このモスなんておかしいんで、まあ、モスはどうなんだとか、モスはモスですけど、うん、そんなに難しくないっていうか発音しやすいですかね。そういうこうハンバーガーもハンバーガーとかね、ちょっとやっぱりアクセント違うじゃないですか、うんうん、だからそういうのを結構話題にしてたりすることはあるなと思って今聞いてました。
発音やっぱ全然違いますね。
やっぱそうですね、まあ違うっていうか、まあ、そのやっぱりもともと英語と日本語なんでね、
うんうん、
やっぱりカタカナに置き換えてますんで、
はい、
英語の感覚で英語の感覚こうで読むものはやっぱり英語として読んでますので、
うんうん、
やっぱ何ていうかな、置き換えてるからなんとなくカタカナも英語っぽいようなイメージが日本でちょっとついてる気するんですよね、
はいはい、
でも実際置き換えてるじゃ似た音拾ってるだけなんで、
うんうん、
まあ、表記もいろいろなんですよね。だから同じ単語でも書き方変えてたりとか、うん、カタカナで書くのっていうのは本来の音とはちょっとやっぱ違ってくるので、
うんうん、
やっぱりあんまり実はカタカナ読みはさせてない、まあ、あんまりというか全然うちの英語スクールアニーはさせないですね。
そうなんですね、
はい、
じゃあやっぱ聞いたことをそのまま言うみたいな、はい、
そう、あとフォニックスってことですか。
何ですか。
A ならア、 B ならブ、 C ならクス、 D ならドゥっていう、まあ、基本バージョンはそんな感じですけど、
はい、
大体発音記号ってあんまり学校でやってないと思うんですけど、
うんうん、
なんでそうやって読むのかなって思って読んでるものっていっぱいあるんですよね、
うん、
例えば、キャット、
キャット、
はい、これはキャットって CAT って書きますよね、
はい、
で、まあ、例えば、まあ、香織さんの時代もそうかも分かりませんが、うん、 はい、please repeat after me. A, A, B, B, C, C. OK, じゃあ、spell C-A-T みたいな。で、じゃあ読んでみよう。Let's read together. で、cat。おかしくないですか？ C-A-T って練習してるのに、読むとき cat。Good。なんで good なのかよくわかんない。C-A-T、C-A-T って読むべきじゃないですか。
確かにそうですね。
ドッグもそうですよね。
本当だ。
うん、D-O-G、OK。D-O-G、Good。OK。Please repeat after me. Dog。ドッグじゃないし。D-O-G だろうみたいな。その辺から子供たちおかしくなるんですよね。まあ、ちょっとローマ字やってたりするで若干ね、そんなような癖もあるんですけど、おかしくないですか。
確かに本当ですね。
でなんか妙に TH とかだけ下と下のあの旗で下挟んで、はい、抜くとか言ってやるじゃないですか。あそこだけやりますよね。
やりました。
でも本当はあのいろんな発音の仕方っていうのが決まってるんですよ、それがルールがあって、それが実はフォニックスっていうのです。
初めて聞きました
。で多分ね学校でやらないですね。でもちなみにこう A って書いてあって読むって言ってもあだけでも大きく分けて4種類ぐらいですよ。
え4種類
あーってなって、あって
うわ
これだけ4種類あるんです。でそれだけでもあるのに、点々ついたら伸びるって感じですよね。とかあーとか点々つくと伸ばしましょうとか、あと母音母音がせて A、I、O、I みたいな感じでくっつけて読む、いっぱいあるんですよ。これ実はルールがあって、こうなったらこう読むとか、こう一個一個こういう風に読まなきゃいけないっていうルールがフォニックスです。
へー、
はい、
知らなかったです。
あ、そうですか。
全然
でもね、まあ、確かに私自体は大学はまあ英語関係なので、まあ、学校の授業でやりますフォニックス自体は。それにあのちょっともともと英語をやっぱりこういう仕事をしてる分好きだったので、発音記号結構あの敏感に、であの手前ミスなんですけど、まあ、できたかどうか別としてもあの塾やっぱ私も行ってまして、でそこの先生がたまたま外語系の先生だったんで、発音記号を書く先生だった塾にして珍しく、そこはすごい影響を受けてます。だからあの頃ですけど何十年前ですけど発音記号を教えてくれる塾に行ってたんで、なので発音記号を読まなきゃいけないイコールフォニックス、当然、まあ、分かってなかったんですけど発音記号だから発音はその通り読まなきゃいけないっていう風にインプットされてまして、でそれをベースにして中高やってきたので、大学行ってそのフォニックス習ってもまあそうかというふうにこう理解できまして、まあ、それをまあ自分たちのスクールとか塾ではまあ落とし込んで、だから私の塾の授業の時は発音記号を教えてたりとか、はい、珍しくこう塾にしては多分あんまりないと思うんですけど、はい、で英語スクールの方はフォニックスで英語本来の読み方を教えてた。
でもそのルールが分かってた方が発音はしやすいのかなって今聞いてて思
う。もう間違いないです。
そうですよね。
なぜ読めるかって言ったらね、ルールをみんな知らない間に得得してるんですよ。まあ、要は勝手にこういろんな、あ、例えばドッグならドッグって読んでるじゃないですか、あ、そうに読むんだなっていうイメージでいろんなもの単語読んでいく中で、あ、こういう風に読むんじゃないかみたいなこう雰囲気が出てきてるんですよ、それでなんとなく読めてくるんで、イメージつかめてない方は苦手になっちゃうんですよね。
あ、そうか、はい、それはなんで学校ではあまり教わらないんです
か、ね、まあ、そういう風な発想感がなかったんでしょうね、作っていく中で。あと、あの日本ってやっぱり英語話せる方が少なかったっていう土壌もあると思うんで、フォニックス自体って言ったら体系的に学ばれてることがあんまりなかったんだと思います。だからそれを言ってくれること、ただ僕らも英文科なんで分かりますけど、英文科って言ってもあの英語、まあ、外国語学部ではないので、やはりやっぱりその専門性が高いところにフォニックス昔あったんですよね、で今は当たり前にもう皆さんフォニックスフォニックスって言い始めてる部分も多いんですが、やっぱり実際本来ちゃんと分かってるかどうかっていうと習ってないものなので、皆さんがそれぞれ努力されてるってことが多いと思う。はい、なのでうちの子たちは英語スクールアニの子たちはキッズから要するに幼児さんから、まあ、インターナショナルスクールもそうなんですけど、当然フォニックスはやってきますので、
おー、すごい、
はい、なのでちょうど私の番組あの FM 豊田橋の方でもやってるんですけど、はい、そこのしーちゃんアシスタントの子もですね、
はいはい、
あの犬塚しのちゃんもあのフォニックス一緒にラジオでちょっと練習してました。
そうなんだ
そうなんです。
会った時はペラペラかもしれないし、
で発音って練習必要なんですねって喋ってました。
本当 当に今聞いて、あ、そうなんだと
思って、そうなんですよ。なので、知ってた方がいいか知らない方がっていうよりは、うんうん、例えばあいうえお書くこうってこう知らないで日本語ってなかなか大変じゃないですか。
大変ですね。で、
思うようにフォニックスっていうのはすごく重要性が高いんですね。で、読まなきゃいけない、言語習得の語順って聞く、話す、読む、書くっていう順番なんですが、はい、聞く、話す、読むの読むのところよで、まあ、そのフォニックスってすごく見てというよりは聞くの部分で読み方なんで、どういう音がこう出てくるかとか、どういう音で喋ってるかっていうところを意識して、それをまあ勉強する中で、フォニックスっていうものが出てくるので、やっぱりそこの部分は聞くにしても話すにしても、やっぱり綺麗に読み書きするルールを分かってた方が、まあ、当然いいとは思いますね。ただその真似してもね、当然そっくりに喋るとかっていうことであれば大丈夫なんですけど、うんうん、はい、実はその真似してたのがその言葉言葉がきちっと決まってたっていう。
へえ、はい、まあ、でもそのルールは絶対知ってたいな私。
ぜひまたあの機会があればですね、
ぜひ
フォニックスを、
はい、ちょっとずつ、
またあのうちであの英会話スクールがタブレットでできるみたいな、
はい、
ありますので、うんうん、またこちらでご紹介して、カオルさんにもちょっとフォニックスを極めていただいてですね、と思います。
やった、ちょっともうちょっと発音がうまくできる頑張りたいと思います
ですね。ちょっとじゃあ、まあ、機会あればと思いますので、
はい、
実はね、昨日私あのたまたまフォニックスで思い出したんですけど、東京行ってて、
はいはいはい、
フォニックスと、まあ、関係があるようでなんですけど、速読の研修会とか全国大会がありました。速読も今やってるんですけど、うんうん、でやっぱりそこのところでもちょうど言ってた、フォニックスというよりも英語で速読っていうのもやってまして、はい、でやっぱり、リピートして聞いたものを繰り返すっていうような作りなんですね、
うんうん、
そのシステム自体も、
はい、
やっぱり最終的に今いろんなところでその速読システムタブレットでできるんですけど、聞いて話す、聞いて話してそれを真似するっていうところなんで、で本来その真似するってすごく大事なんですけど、その速読のその日本的な感じがしますけど、自分は英語速読っていうので、その真似するっていうのをすごく大事にしましょうっていう話をちょうどしてたので、じゃあ真似するだけじゃなくて、やっぱり読み方のルールが分かってるとやっぱりより精度も上がりますから、
そうですね、
はい、っていう話を昨日ちょっと聞いて、今の話とちょっとリンクして、あ、そういやそうだったなと思ってですね、だから今すごく意識がそこに、今聞くということと話すということにすごく英語教育ってなってますので、はい、私たちの英語スクールももともと何十年もそうやってやってるんですが、より今はそこのところをお伝えしながら頑張っていこうと思ってますので、
はい、
また皆さん、ちょっと今日のポイントはフォニックスですよ。
フォニックスですね。
はい、
しっかり
覚えておいてください。お願いします。
はい、では、熱血教えて中澤先生。このコーナーは、学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエディケーションの提供でお送りしました。中澤先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。 See you, take care, bye bye.
See you.
Excuse me, can you tell me how to get to Toyota Stadium?
Hey, ちょっとなんか言ってる。トヨタとか言ってる。あんた英語得意じゃん。
Excuse me, are you
okay? そういう問題じゃないって。
もしもし、大丈夫ですか？
使える英語教えます。西三河エリアに5校。英語スクールアニー。電話 0565-24-5554。